21世紀初頭、またもウィーンを震源地に音楽界は揺れ動くことになります。それはアーノルド・シェンベルクとその弟子たちによるものでした。彼らは第二次ウィーン学派と呼ばれますが、音楽学者が18世紀の第一次ウィーン学派に相対して名付けたものです。シェンベルグの音楽を敵対者は軽蔑的に無調音楽と名付けましたが、その音楽を正確に言い当てていないことはありません。それぞれのオクターブは12の音からできていますが、従来の音楽ではどの調整の場合もそのうち7つが用いられるだけでした。そして耳には不協和音として感じられる他の5つの音は稀に意図的にまたは例外的に使われるだけでした。シェンベルグも初期には調性を持つ音楽を作っていましたが、徐々に調性の音楽から離れ、1907年を境に不協和な無調の音楽へと移行します。その後、無調音楽をより厳密に理論化し、1920年には12音技法と呼ばれる作曲技法を確立しました。個々の音楽作品は、たとえそれが大規模なオペラであっても、ただ一つの12音音列に基づいています。この12の異なる音からなる一つの音列からは、総計48種類の音列を作り出すことができます。この部屋の出口手前、右側にかけられているカードボックスには、シェンベルクがオペラ、モーゼスとアーロンのためにメモした音列の組み合わせが記載されています。アルバンベルクは裕福な市民の家柄出身で、1885年、ウィーンで生まれました。15歳の時から喘息に悩まされ、以降、生涯病弱な体質で50歳の若さで亡くなりました。高校卒業後、意に反して、役所勤めをしなければなりませんでしたが、2年後に遺産を相続して、この重荷から解放され、それ以降、一生生活のために働く必要はありませんでした。早くから作曲への情熱に取り憑かれ、アーノルド・シェンベルクの下で教えを受けました。ベルクもまた、12音音楽を作りましたが、それは、シェンベルクのような、厳格な規則に基づいたものではありませんでした。例えば、そのバイオリン協奏曲には、ヨハン・セバスチャン・バッハのコラールや、ケルンテンの民謡からの引用があります。このバイオリン協奏曲は、アルバン・ベルクの作品の中で、最もよく演奏される曲の一つです。その他、有名な作品には、オペラ、ボルツェック、そして、未完ながらオペラ、ルルがあります。
アーノルド・シェーンベルクはヨーロッパ音楽界に革命を引き起こしましたが、音楽を正式に学んだことは一度もありませんでした。経済的な状況がそれを許さなかったからです。1874年に貧しい家庭に生まれたシェーンベルクは、独学で音楽を学ぶ傍ら、友人であった有名な指揮者であり、また作曲家のアレクサンダー・フォン・ゼムリンスキーに師事しました。貧困は実際、生涯を通じてシェーンベルクにつきまとっていました。作品によっては、ほとんど大きな成功を収めることができなかったからです。生計を立てるために、作曲教師、合唱指揮、またある時期には肖像画家として働いていましたが、後年にはベルリン及びアメリカ合衆国で作曲の教授となります。アメリカに向かったのはナチスから逃れるためでした。それ以前の35年間、シェーンベルクはユダヤ教に冷淡な姿勢を取り続けていましたが、迫害に触発され、再び熱心なユダヤ教徒となりました。
アルバンベルクと並んで、シェンベルクの最も重要な弟子が、ウィーン生まれの アントン・フォン・ウェーベルンです。ウェーベルンは最初から指揮者及び作曲家としての道を歩むことを決意していました。生涯の大半を通して指揮活動をし、成功も収めました。地方の小さな歌劇場、オーストリアの放送局などで活動し、ウィーンの労働運動では、労働者交響楽団と合唱団の演奏会を指揮していました。作曲家としてのウェーベルンは、12音音楽理論を厳格に守り、場合によっては理論以上に厳格な作品を書きました。ウェーベルンには3音列、また4音列に基づく作品もあります。ナチスにより放送局から追放され、経済的な苦境に落ち込むことになります。そして、1945年、ナチからの解放後、ある家宅捜査の際に、アメリカ兵により誤って射殺されてしまいました。